はい、こんにちは、左大臣光永です。お正月いかがお過ごしだったでしょうか。私は実家の熊本に帰省して田原坂公園で初日の出を見てきました。田原坂公園は西南戦争の激戦地の跡です。空が茜色に染まり、辺りが明るくなってきて、ついにじわーっと目玉焼きのような太陽が上がっていく。それを何十人かで一斉に見ているのはなかなか感動的でした。さて、本日は新商品のご案内をお届けします。土佐日記現代語訳付き朗読 CD ロムです。男もすなる日記というものを、女もして民とてするなり。男もすなる日記というものを、女もして民とてするなり。土佐日記は紀貫之が土佐の神としての任期を終え、京都に戻ってくるまでの55日間の旅、主に船旅を描いた平安時代中期の日記文学です。その貴重の旅を、紀貫之のそばに仕えた女性、おそらく侍女の立場から描きます。笑いあり、涙あり、なかなか人間臭い道中記です。男もすなる日記というものを、女もして民とてするなり。この書き出しは誰もが学校で習っておなじみですね。しかし、書き出しはともかく、土佐日記の全部を通して読んだことがあるという方は少ないんじゃないでしょうか。まして、その面白さのツボがどこにあるか、人に説明できる方は少ないかと思います。実は私も30歳過ぎて、ようやく土佐日記を通して読みました。出会いが遅くなってしまいました。食わず嫌いの気持ちがあったんですね。それはなんか淡々としている感じだな。単に土佐から京都までの旅を綴っているだけでしょ。しかもほとんど船旅で、大きな事件もない。土佐から京都の船旅がメインで盛り上がりがないじゃないか。眠たくなる。そういうふうに考えていました。しかし読んでみると、意外にも面白いんですね。あ、なんだこれ。ぐいぐい読めるじゃないか。あれ退屈しないぞ。一気に読み通せてしまいました。なぜか。一つには、歌が大きな役割を果たしていると思います。随所で最も感動が高ぶったところで挿入される歌。出来事としては淡々とした海の旅を、土佐から京都に至る旅を、主に船旅を描いているんだけれども、イメージ世界の豊かさを歌が醸し出している。字の文と歌と字の文と歌と交互に繰り返して退屈しない。ことに土佐日記の大きなテーマとなっているのが、土佐赴任中に亡くなった愛娘への哀悼の気持ちです。娘さんを亡くしたんですね。4年、5年の任期の間に、最愛の愛娘がいないという状態で、土佐から京都に帰ってくる。だからこの道中は、紀貫之夫妻にとって、亡き愛娘を失った悲しみを癒す心の旅でもあるわけです。その心の旅と現実の船旅がリンクしている。そしてそれが歌という形で随所で感動がバッと湧き立つ。これが見どころだと思います。世の中に思いやれどもこうこうる。思いに勝る思いなきかな。世の中に思いやれどもこうこうる。思いに勝る思いなきかな。世の中にどんなに思っても、こう恋しく思う親の心に勝る思いはないな。また住吉、摂津の住吉、大阪の方に差し掛かった時、いよいよ京都も近づくという時に、亡くなったその娘の母親が、娘のことを一日片時も忘れられなくて読みました。墨の絵に、船差し寄せよ忘れ草。印ありやと、罪て行くべく。墨の絵に、船差し寄せよ忘れ草。印ありやと、 積みてゆくべく、住吉の岸にしばし船を寄せておくれ。亡くなったこの恋しさを忘れる効き目があるかどうか、忘れ草を摘んでいきたいから。忘れ草というのは、それを摘んだら何もかも忘れてしまうというふうに言われています。なので、その忘れてしまうという忘れ草を摘んで、いっそこの辛い気持ちから、あの子のことをいつまでも思い出す辛さから逃れたいと歌っているわけです。しかし、これは亡き娘を心から忘れたいと思っているのではなくて、恋しい気持ちをしばし沈めて、またいずれ恋しく思う気持ちに変えていこうという現れだろうと、作者はコメントしています。墨の絵に船差し寄せよ忘れ草、印ありやと積みてゆくべく。そして国司の一行が京都にたどり着いたとき、多くの人が認知土佐で新しく子供を作って京都に帰ってきた。喜び合っている。ああようやく着いたね。ああまあ懐かしの京都だ。また都での生活が始まるぞとわいわい言ってる。そんな中、我が娘はいない。その気持ちを歌って言うことに、なかりとも、ありつつ帰る人の子を、ありしもなくて、来るが悲しさ。なかりとも、ありつつ帰る人の子を、ありしもなくて、来るが悲しさ。かつて京都を出発した時は子供はいなかったが、土佐に5年間の赴任中に子供ができて、子供連れで帰ってきた者もいる。しかし私たちは、京都を出発する時には幼子がいたのに、その子は土佐で亡くなってしまい、このいないままに戻ってきた。なかりとも、ありつつ帰る人の子を、ありしもなくて、来るが悲しさ。この歌について作者はコメントします。このような歌も必ずしも好きだからといって読むものでもないだろう。もろこしにしても我が国にしても単なる好みということを超えて思うに耐えかねた時に歌が出るのであると。そうなんですよ。喜怒哀楽、喜怒哀楽、感情の揺れ。なんと大昔から日本人は今と同じく喜び、泣き、怒り、感情を豊かにやってきたことか。そもそも和歌は、和歌というものは神話に言うことに、スサノオノミコトが串灘姫と結婚する際、結婚の喜びを詠んだ歌に始まると言われます。八雲立つ出雲八重垣妻ごみに、八重垣作るその八重垣を、結婚の喜びを大いに歌っています。以来日本人は喜怒哀楽や四季折々の美しさを歌に読み込んできました。思いが高ぶり感極まった時、日本人は五七五七七のリズムにその思いを結晶させてきたのです。ハラハラと舞い散る桜を見て、ああいいなぁと思いつつ、一抹の寂しさも覚えるあの感じ。日本人として普段は意識もしない深く眠っている体の一部ともなっている五七五七七のリズムを掘り下げて、日本について、そしてあなた自身について再発見してほしいと思います。もちろん土佐日記はもう悲しいしみったれた感じのトーンでずっと続いていくのではなく、道中楽しいこともあります。海賊に襲われるかもしれない、早くナルトの海を通り越さなければという恐怖感もあります。間抜けな話、失敗談のようなこともあります。道中のさまざまな人間模様、喜怒哀楽を歌によって結晶させつつ物語っていくわけです。なかなか味わい深い人間臭い道中記になっています。では土佐日記冒頭の部分をどうぞ。土佐日記紀貫之。男もすなる仁義というものを、女もして民とてするなり、それの年の 師走の20日余り、人志の日の、犬の時に門です。そのよし、いささか物に書きつく。ある人、あがたの、よとせ、いつとせ果てて、礼のことどもみなし終えて、下遊など取りて、住む立ちよりいでて、船に乗るべきところへ渡る。かれこれ、知る知らぬ、送りす。年頃よく比べつる人々なん、忘れがたく思いて、日しきりに、とかくしつつ、ののしるうちに、夜更けぬ。男も書いていると聞いている日記を、女の私も試みてみようと思って書くのである。某年の12月21日の午後8時ごろ旅立つ。その旅のことを少しばかり日記に書きつける。ある人が国主の4年5年の任期が過ぎて、国主交代に伴う恒例の事務手続きを皆終わり、下遊状を受け取り、住む館より出て船着き場へ渡る。あの人もこの人も、知っている人も知らない人も見送りをする。長年親しく交際した人々であろう、別れを惜しんで繰り返しいろいろとしながら大騒ぎをしているうちに夜が更けた。百人一首でおなじみの安倍の中丸の話も出てきます。昔安倍の中丸と言いける人は、もろこしに渡りて帰り聞けるときに、船に乗るべきところにて、かの国人、馬の鼻向けし、別れ惜しみて、かしこの唐歌、作りなどしける。赤ずやありけん、20日の夜の月のいずるまでぞありける。その月は、海よりぞいでける。これを見てぞ中丸の主、我が国にかかる歌を何、神よより神も四度、今は神、中、下の人も、紅葉に別れ惜しみ、喜びもあり、悲しみもあるときには読む、とて読めりける歌。青うなばら、降り裂け見れば春日鳴る、三笠の山に、いでし月かも、とぞ読めりける。昔、安倍の中丸という人は、唐に渡って帰国するときに、乗船するはずの場所で、中国の人々が選別をし、別れを惜しんで、あちらの国の素晴らしい漢詩などを作ってくれたりした。それでも、名残も尽きなく思ったのであろう。20日の夜の月が出るまでそこにいたのだった。その月は海の中から出た。この月を見て中丸は、私の国ではこのような歌を神よから神様もお読みになり、今日では上中下いずれの人でもこのように別れを惜しんだり、嬉しい時も悲しいことがある時も読むのですと言って読んだという歌は、青うなばら、降り裂け見れば春日鳴る、三笠の山にいでし月かも。青うなばらをはるか遠くに眺めると、月は今しも波間から昇っている。まああの月は私の故郷の春日にある三笠山に昇っているのと同じ月なのだな。このように原文を読んだ直後で現代語訳を読みますので、場面が分かりやすい、情景が浮かびやすいかと思います。特に古文の知識がなくてもすっと頭に入るイメージが湧きやすいようになっています。本製品は土佐日記の全文を原文と現代語訳で朗読した音声ファイルとテキストを収めた CD-ROM です。音楽用 CD ではありませんのでご注意ください。 音楽用 CD ではなく、パソコン用データ CD ROM です。再生するにはパソコンが必要です。音声は原文のみ、現代語訳のみ。原文と現代語訳を交互に読んだもの、3種類がありますので、必要に応じてお聞きください。また、テキスト PDF ファイルにも、音声ファイルへのリンクを埋め込んでありますので、テキストを読みながら音声を聞くのにも便利です。スマートフォンに音声を転送して聞くことも可能です。ただし、転送する際にパソコンが必要になります。スマートフォンのみでは転送できませんので、ご注意ください。そして、合わせて発売中です。同じく平安時代に書かれた歌物語の名作、伊勢物語の現代語訳付き朗読解説 DVD ロムも発売中です。昔男ありけりで始まる、大小125章からなる歌物語。主人公は在原業平をモデルとしていると言われますが、歴史上の実在した在原業平そのものというよりも、物語的な飛躍があったり、時に別の人物のエピソードが混じっていたり、主人公像はぼんやりしたものです。在原業平のイメージを核として、風流な、色好みな、愛情に熱く、友情に熱い男の、みやびな生き様をゆったりと一代記という形で描き出します。元服を迎えた時から死の直前まで、人生の局面局面の感動を、みやびにひたすら美しく歌い上げていきます。ことに若い自分の藤原氏の娘で清和天皇に嫁ぎました。二条の妃藤原の高いことの道ならぬ恋のお話。また、伊勢神宮にお仕えしている聖なる伊勢の五木の宮西宮であらせられます。安子内親王との禁じられた恋の話。そして14歳年下の主君、惟喬親王との友情も、伊勢物語を貫く大きなテーマです。どうも伊勢物語というと恋愛の話、色恋沙汰ばかりと思われがちですけれども、そうではなくて、様々な人生の局面における人と人との関わり交わり、そこから生じる心の揺れ、感動というものを歌として結晶させているわけです。人と人との交わり、関わりから生じる感動、そこから発生する感動をわっと歌として結晶させている、この点では土佐日記ととても通じるものがあるかと思います。土佐日記、伊勢物語、合わせて読み聞くことで一層感動が深まるはずです。今なら土佐日記と伊勢物語セット価格でのご購入がとてもお得です。ご検討ください。そして期間限定特典です。1月30日までお申し込みいただいた方へ、解説音声暗記のコツと効用をお送りします。まさに暗記のみによって世の中を渡っていっている私、左大臣光永が暗記のコツと効用についてお話しします。具体的に暗記はこうやる、こうやって脳みそにめり込ませる、長い文章もこうやったら覚えられるといった方法論に始まり、暗記をするとこういういいことがある、こういうメリットがある、こういうふうに人生変えられるという暗記の効用までお話しします。なぜ書くと覚えられないのか、予習と復習どっちが大切か、机に向かって勉強するとなぜ失敗するのか、英才教育に必要なこと、親がやってやれることとは、なぜ暗記ができると収入が上がるのか、暗記というキーワードを中心にいろいろと語っていきます。我が子に英才教育を施したい、天才に育てたいという方、学校教育はとても信用できない、我が子の教育はできるなら全部自分でやりたいという方、また最近物忘れがひどい、顔と名前が一致しない、どうしたら記憶力が高められるのという方にも全45分間にわたって語りました。1月30日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お申し込みはお早めにどうぞ。